神霊の祭りの夜であった。同じ長屋に住んでいる鋳掛け錠前直しの職人の女房が7つになる女の子を連れて神霊のお宮へ参拝に行って、4つ少し前に帰ってくると、その晩は月が冴えて明るい屋根の上に露が薄白く光っていた。あら、おっかさん、女の子は何を見たか母のたもとを引いて急に立ちすくんだ。女房も同じく立ち止まった。猫バーの屋根の上に小さい白い影が迷っているのであった。それは一匹の白猫で、しかも前足2本を高く上げて、後ろ足2本は人間のように突っ立っているのを見たときに、女房もはっと息を飲み込んだ。彼は娘を小声で制して、しばらくそっと伺っていると、猫は長い尾を引きずりながら踊るような足取りでこけら屋根の上をふらふらと立って歩いた。女房はぞっとして鳥肌になった。猫が屋根を渡りきって、その白い影がおまきの家の引き窓の中に隠れたのを見届けると、彼女は娘の手を強く握って転げるように自分の家へ駆け込んで、引き窓や雨戸を厳重に閉めてしまった。亭主は夜遅く帰ってきて戸をたたいた。女房がそっと起きてきて、今夜自分が見届けた怪しい出来事を話すと、祭りの先に酔っている亭主はそれを信じなかった。べらぼうめ、そんなことがあるもんか。女房の止めるのも聞かずに、彼はおまきの台所へ忍んで行って中の様子をうかがっていると、やがておまきのうれしそうな声が聞こえた。おう、今夜帰ってきたのかい、遅かったね。これに応えるような猫の鳴き声が続いて聞こえた。亭主もぎょっとして、酒の酔いが少し冷めてきた。彼は抜き足をして家へ帰った。本当に立って歩いたか。私も吉坊も確かに見たんだもの、と女房も顔をしかめて囁いた。小さい娘のおよしもそれに相違ないと震えながら言った。亭主もなんだか薄気味が悪くなってきた。ことに彼は猫を捨てに行った一人であるだけに、いよいよ良い心持ちがしなかった。彼はまた酒をむやみに飲んで酔い倒れてしまった。女房と娘とはしっかり抱き合ったままで、夜の明けるまでおちおち眠られなかった。おまきの家の猫は夕べのうちに皆帰っていた。ことに鋳掛け屋の女房の話を聞いて、長屋中の者は目を見合わせた。普通の猫が立って歩くはずはない。猫バーの家の飼い猫は化け猫に相違ないということに決められてしまった。その噂が家主の耳へも入ったので、彼も薄気味が悪くなった。彼は再びおまき親子に向かって立ち退きを迫ると、おまきは自分の夫の代から住み慣れている家を離れたくない、猫はいかようにご処分なすってもよいからどうか棚立てを許してもらいたいと涙をこぼして家主に嘆いた。そうなると家主にも不憫が出て、立ってこの親子を追い払うわけにもいかなかった。ただ捨ててくるからまたすぐ戻ってくるのだ、今度は二度と帰られないように重しをつけて海へ沈めてしまえ、こんな化け猫を生かしておくとどんな災いをするか知れない。家主の発議で猫はいくつかの空き俵に詰め込まれ、これに大きい石を縛りつけて芝浦の海へ沈められることになった。今度は長屋中の男という男は総出になっておまきの家へ20匹の猫を受け取りに行った。重しをつけて海の底へ沈められては、さすがの猫ももう再び浮かび上がれないものとおまきも覚悟したらしく、人々に向かって嘆願した。今度こそは長の別れでございますから、猫に何か食べさせてやりとうございます。どうぞ少しお待ちください。彼女は20匹の猫を自分の周りに呼び集めた。今日は七之助も商売を休んで家にいたので、おまきは彼に手伝わせて何か小魚を煮させた。 飯と魚とを皿に盛り分けて、一匹ずつの前に並べると、猫は鼻を揃えて一度に食い始めた。彼らは飯を食った、肉を食った、骨をしゃぶった。一匹ならば珍しくない。しかも20匹が一度に喉を鳴らし、牙をむき出して、めいめいの餌食を忙しそうに食らっているありさまは、決して愉快な感じを与えるものではなかった。気の弱いものには、むしろものすごいようにも思われた。白髪の多い頬骨の高いお牧は、伏し目にそれをじっと眺めながら、時々そっと目を拭いていた。お牧の手から引き離された猫の運命は、もう説明するまでもなかった。万事が予定の計画通りに運ばれて、彼らは生きながら芝浦の海の底へ葬られてしまった。それから5、6日を経ても、猫はもう帰ってこなかった。長屋中の者はほっとした。しかし、おまきは別に寂しそうな顔もしていなかった。七之助は相変わらず番台を担いで毎日の商売に出ていた。その猫を沈められてから、ちょうど7日目の夕方に、おまきは凍死したのであった。それを発見したのは、北隣の大工の女房のお初で、亭主は仕事からまだ帰ってこなかったが、いつもの習いで彼女は格子に錠を下ろして近所まで用足しに行った。南隣は当時空き家であった。したがって、おまきの死んだ当時の状況は誰にもわからなかったが、お初の言うところによると、彼が外から帰って路地の奥へ行こうとするときに、おまきの家の入り口に魚の番台と天秤棒とが置いてあるのを見た。七之助が商売から戻ってきたものと推測した彼女は、その軒下を通り過ぎながら声をかけたが、中には返事がなかった。秋の夕方はもう薄暗いのに、中には明かりを灯していなかった。暗い家の中は墓場のようにしんと沈んでいた。一種の不安に襲われて、お初はそっと中を覗くと、入り口の土間には人が転げているらしかった。こわごわながら一足踏み込んで透かしてみると、そこに転げているのは女であった。猫婆のおまきであった。お初は声を上げて人を呼んだ。その叫びを聞きつけて、近所の人も駆けてきた。猫婆が死んだという噂が長屋中から裏町まで伝わって、家主も驚いて駆けつけた。一口に凍死というけれど、実際は病気で死んだのか、人に殺されたのか、それがまだはっきりしなかった。それにしても息子はどうしたんだろう。番台や天秤棒が放り出してあるのを見ると、七之助はもう帰ってきたらしいが、どこに何をしているのか、この騒ぎの中へ影を見せないのも不思議に思われた。ともかくも医者を呼んできて、おまきの死骸を改めてもらうと、体に異常はない。頭の脳天よりは少し前の方に一箇所の打ち傷らしいものが認められるが、それも人から撃たれたのか、あるいは上がり鼻から転げ落ちるはずみに何かで撃ったのか、医者にも確かに見極めがつかないらしく、結局おまきは卒中で倒れたということになった。病死ならば別に難しいこともないと家主もまず安心したが、それにしても七之助の行方がわからなかった。息子はどうしたんだろう。おまきの死骸を取り巻いて、こうした噂が繰り返されているところへ、七之助が青い顔をしてぼんやり帰ってきた。隣町に住んでいる同商いの三吉という男もついてきた。三吉はもう30以上で、見るからに気の利いた威勢の良い男であった。いや、どうも皆さんありがとうございました、と三吉も人々に挨拶した。実は今、七之助が真っ青になって駆け込んできて、商売から帰って家へ入ると、お袋が土間に転がり落ちて死んでいたが、一体どうしたらよかろうか、とこう言うんです。そりゃあ俺のところまで相談に来ることはねえ。 なぜ早く大家さんやお長屋の人たちに知らせて、なんとか始末をつけねえんだと、小言を言ったようなわけなんですが、何しろまだ年が若えもんですから、ただもう面食らってしまって、夢中で私のところへ飛んできたという。それもまあ無理はねえ。ともかくもこれから一緒に行って、皆さんによろしくお願い申してやろうと、こうして出てまいりましたものでございますが、一体まあどうしたんでございましょうね。いや、別に子細はない。七之助のおふくろは急病で死にました。お医者の診断では卒中だということで、と家主は落ち着き顔に答えた。へえ、卒中ですか。ここのおふくろは酒も飲まねえのに、やっぱり卒中なんぞになりましたかね。おっしゃる通り、急死というのじゃどうも仕方がございません。七之助、泣いてもしょうがねえ。寿命だと諦めろよ。と、三吉は七之助を励ますように言った。七之助は窮屈そうにかしこまって、両手を膝についたままでうつむいていたが、彼の目にはいっぱいの涙をためていた。普段から彼の親孝行を知っているだけに、みんなもひとしおの哀れを誘われた。猫ばあの死を悲しむよりも、母を失った七之助の悲しみを思いやって、長屋中の顔がかげった。女たちはすすり泣きをしていた。その晩は長屋中の者が集まって通夜をした。七之助はまるで気抜けがしたようにぼんやりとして、墨の方に小さくなっているばかりで、ろくろく口もきかなかった。それがいよいよ庶民の道場を引いて、弔い一切のことはすべて彼の手を煩わさずに、長屋中の者がみんな始末してやることにした。七之助はおどおどしながらしきりに礼を言った。こうして皆さんが親切にしてくださるんだから、何もくよくよすることはねえ。猫ばあなんていうおふくろは生きていねえ方がかえってよいかもしれねえ。お前もこれから一本立ちになって、せいぜい稼いで皆さんのお世話でよい嫁でも持つ算段をしろ、と三吉は平気で大きな声で言った。仏の前でかけ構いなしにこんなことを言っても、誰もそれを咎めるものもないほどに、不運なおまきは近所の人たちの同情を失っていた。さすがに口を出して露骨には言わないが、人々の胸にも三吉と同じような考えが宿っていた。それでも一個の人間である以上、猫ばあは飼い猫と同じような残酷な水葬礼には行われなかった。おまきの死骸を納めた早桶は長屋の人たちに送られて、あくる日の夕方に麻布の小さな寺に葬られた。それは小雨のような夕霧の立ち迷っている夕方であった。おまきの棺が寺へ行き着くと、そこには他にも貧しい葬式があって、その見送りには徐々に帰りかかるところであった。おまきの葬式はちょうどそれと入れ違いに本堂に繰り込むと、前に来ていた見送り人はやはり芝あたりの人たちが多かったので、後から来たおまきの見送り人と顔なじみも少なくなかった。やあ、お前さんもお見送りですか。ご苦労様です。こんな挨拶が方々で交換された。その中に目の大きな背の高い男がいて、彼はおまきの隣の大工に声をかけた。やあ、ご苦労。お前の弔いは誰だ。長屋の猫ばあさ。と若い大工は答えた。猫ばあ、おかしな名だな。猫ばあというのは誰のこった。と彼はまた聞いた。猫ばあのあだ名の由来や、その死に際の様子などを詳しく聞き取って、彼は司祭らしく首をかしげていたが、やがて大工に別れを告げて、一足先に寺の門を出た。彼は手先の湯屋熊であった。